お兄様、ただいま帰りました。今日もとても充実した一日でした。なんだか顔がほんのり赤くて目がトロンとしているように見える。気づいてしまいました。はい、実は今日も見ず知らずの男の人とセックスを楽しんできました。やっぱりセックスの後はどうしてもお兄様に見破られてしまいますね。お兄様ったら、愛しの妹の桃佳が知らない男とエッチしたと聞いただけで、もうおちんちんを勃起させたりして。まあ、仕方ないですよね。だってお兄様は、妹の寝取られエッチを聞くのが大好きなド M の変態さんですものね。それでは今回もド M なお兄様のために報告して差し上げますね。それではお兄さま、いつも通り服を脱いでくださいませ。それで私もお兄さまに体を密着させて、お兄さまの勃起チンポにおまんこを下ろして先ほどエッチをしたばかりで愛液まみれですから、前戯なんかしなくてもおちんちんがすんなり入ってしまいますね。それでは、メスガキ妹の寝取られ耳元報告、始めますわね。今回の寝取られエッチですけど、私に痴漢をしてくるおじさまを誘って、ラブホテルで、しましたの。あ、お兄様にこの話をするのは初めてでしたよね。私、いつも学校まで行く電車の中で痴漢に遭うのが日常茶飯事になっていますの。お兄様のおちんちん、早速 指でなぞったり、クリトリスをつままれたり、あとはお尻の穴を指でクリクリって感じで刺激されたり、やっぱり下着越しに刺激されるよりも直接刺激される方が気持ちいいですね。おまんこの刺激は慣れっこだから声は出しませんでしたけど、お尻の穴をクリクリってされた時はさすがに声を出しそうになってしまいました。電車の中でたくさん人がいる中で、しかも下着をつけずにおじさまに痴漢されるの、すごく興奮してしまいました。他の人にバレたらどうしよう。下着もつけずに痴漢でよがり狂っている次女だってバレたらどうしよう。それでも10分以上おじさまに私の肌や性感帯や粘膜を刺激され続けて、そろそろ電車が駅に到着しそうになったので、私痴漢のおじさまにこう耳打ちしましたの。私まだ物足りないです。電車を降りてこの続きをしませんかって。おじさま、私の言葉の意味をすぐに理解してくれました。それで一緒に電車を降りてすぐ近くのラブホテルに入りましたの。ラブホテルに入るとおじさまったら、別に私からはお願いしていないのにわざわざお小遣いまでくれたんですの。私はエッチなことさえできれば別にお金なんかいらないですよって言ったんですけど、おじさまったらお金を渡してエッチする方が興奮するから受け取ってほしいって。確かにお金で体を売るっていうシチュエーション、なんだか背徳的で興奮するなぁと思って、ありがたくお小遣いをいただきましたの。それでシャワーを浴びて歯磨きして、おじさまと恋人ブレイカーまずはおじさまとベロチュー、まるで恋人同士がするような口の奥まで侵されるような舌と舌を絡めるキスをしましたの。おじさまといっぱいエッチなチューを楽しんだ後は、おじさまの肉棒をおててでしこしこ、それで我慢汁が出てきたら私のお口でいっぱいフェラを 私のメスガキらしく膨らんだ大きなおっぱいが気に入ったみたいで、パイ釣りもしてほしいって希望されました。ところ私のおっぱいでおちんちんを挟み込んで、私の唾液ローションな恋人プレイを楽しみながら、私のプライベートについてもいろいろ質問してきたんです。私の初体験の相手についてとか、好きな男の子はいるのとか、だから正直に答えました。私が好きなのはお兄様で、初体験の相手もお兄様ですよって。それを聞いたらおじさまはびっくりしていました。だからちゃんと説明したんですの。私お兄様のことが大好きで、お兄様に処女を奪ってもらったんですけど、初めてのエッチが楽しすぎて、ついつい他の男の人ともエッチなことをするようになってしまったんです。それにお兄様もメスガキの妹にいじめられたり、妹が寝取られて興奮するド M の変態さん、私もお兄様も妹が大好きなお兄様のことを差し置いて、見ず知らずのおじさまと寝取られセックスをする背徳感に病みつきになってしまったんですよって。おじさまに全身をまさぐられながらそんなことをおしゃべりしました。私のそんな話を聞きながら濃密なプレイをしたせいで、おじさまのおちんぽも私のおまんこももう限界になりました。それで私おじさまに言いましたの。おじさま、私もう我慢できなくなっちゃいました。おじさまの大人チンポでメスガキのいやらしいおまんこをたくさんいじめてくださいってそう言ったら、おじさま避妊具を持ってないからって言って、最初は遠慮していました。だから私おまんこをくぱーって開いて、おじさまにこう言ったんです。メスガキにそんなの必要ないですよ。私おじさまと生ハメセックスしたいです。おじさまのたくましい肉棒、メスガキのいやらしいおまんこに入れて、たく お楽しみください。